18章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。この御言葉を通して私たちを整え導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。
北イスラエルの終わりの王ですね、ホセア、その、ヨアキン、ヨアキンもあるんですけど、とにかく終わりです。終わりの時に南の方はこのヒゼキヤが王だというんですね。リセス、
彼は25歳で王となりエルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに子を耐えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。
じゃあこのヒゼキヤはソロモンの王以来ですね。ダビデはもちろん主に、主を喜ばせる王でした。ソロモンがもう高きところのところで1000回の祈願でね、生贄を捧げる、そのことがあったんですね。それ以来高きところを取り除いた王はないんです。しかしヒゼキヤだけが高きところの全てを取り除いた。高きところに何があったか、4節はこのように言うんですね。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、このアシェラ城切り倒し、石の柱、石の柱、空城ですね、空城アールかもしれないしね、このアシタロ、アシェラがあるからね、パールパールとアシェラですからね、切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇、じゃあモーセの時聖堂の蛇を作って火の蛇に噛まれた人々はそれを見ると治ったんですね。それをこう取り除かないでずっとそれを拝んでいました、ね、拝むといけないんですよね。だからこのようなところがあるものが高きところだ。だから高きところに子を抱いていた、祈ったというね。コセス、
彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった、
こんなに素晴らしい王でした。高きところを取り除いた王。6節、
彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。
じゃあこの空城を取り除いたら、主が彼と共におられた。ヨセフと共におられた。ダビデと共におられた。このような祝福をね、ヒゼキヤが受けました。主が共におられるということはものすごい力ですよ。主の臨在があるからですね。今回ギャザリングを通して私がそれをもっと強く受けましたね。主の臨在、主が共におられることがものすごく強く感じてますね。 この、この主を喜ばせると、主がこのへり下っているヒゼキヤに共におられたんですね。それで彼がどこへ出陣しても勝利を収めた。主が共におられるからですよね。どこに行っても勝利を収める。それで彼はアッシリア王に反逆し、彼に使えなかった。アッシリア王、アッシリアのこの空城ですね。このアッシリア王が要求するものがあったんですね。御月と空城ですよ。これアッシリアの神々を拝むように、それをしなかったんですね。9節。
ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王シェルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。
12節。
これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。
だからこのアッシリア王がサマリア、北イスラエルを攻め取ったんですね。その理由は何か。その理由は空城スワイをしたからということです。14節。
そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。
じゃあこの勢いで、このサルマネセルというアッシリア王が、このイスラエルを、南のユダを攻めたんですね。その時、このユダの王がね、弱くなりました。弱くなって、許してくださいとそのように、この返事をしました。サマリアが打ち倒されることを見てね、怖くなったんでしょうね。それで私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるもの何でも負います。それでこの御月、要求された御月を送りました。宝物蔵にある金、それを全部渡したと。じゃあこれがありますね。19節。
ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アシリアの王がこう言っておられる。
このラブサゲという長官ですね、軍隊、将軍そのものがヒゼキヤのところに人を送りました。一体お前は何により頼んでいるのか、この信仰ですね。信仰を聞こうとするんですよ。お前はどうして、うちの神々を拝まない。まだバールとアシェタロと打ち倒し、この空城高きところにある全部それ一掃したんですね。だからお前が何を頼ってこんなことするか、お前の信仰は何かということを聞くんですね。22。
お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという。その主とはヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかと。
じゃあ正確に知ってるんですね。敵がね、高きところ全部取り除いて、エルサレムにある神殿ですね、そこにある、このね、 まあ、神様が律法で定めた祭壇の前で拝めというのかというね、十字架信仰でしょ。私たちがイエス様を信じる信仰です。それだけ信じるか、それがいいかというね。23節、
さあ今私の主君アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ、
うん、じゃあこの賭けをしないかということを言ってるんですね。そして25節、
今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ、
うん、じゃあこのようにね、ヒゼキヤが信じる主、まあ、私たちイエス・キリストですね、イエス様が自分にヒゼキヤを攻め上れと言ったって、こんな嘘ついてるんですね。この、ね、だから信仰を揺るがす、揺り動かす、そのラブサゲですね。27しましょう。
するとラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのはお前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿を飲むようになるのだ。こうしてラブシャケは突っ立ってユダの言葉って大声にユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない、
うん、じゃあこのラブサケが、この、ね、イスラエルユダですね、ユダの宗教あの信仰、そのエルサレムにある祭壇、そこをヒゼキヤがより頼ってる、それが、ね、私から救えるか、ね、神様を名指して侮辱するんですよね。その神様が私をここに登れと言ったんだ、だからお前たちが頼ってる信仰は無駄だということね、信仰の部分を立ちしたんですよ、この人が。30節、
ヒゼキヤが主は必ず我々を救い出してくださる、この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言ってお前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない、
うん、じゃあこのヒゼキヤの信仰運動ですね、説教、それを侮辱するんですよ、そんなことはできない、自分がいるからその話ですね。21節、
ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び私に降参せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ、その後私が来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない、
うん、じゃあこのヒゼキヤの信仰、ヒゼキヤが起こしているその祭壇信仰ですね、エルサレムにある祭壇信仰、高きところ全部取り除き、まあ、アッシリアの神々とかバベルンの神々全部取り除いたね、それで間違った聖堂の蛇信仰、まあこれは聖霊様が言われる時だけがそれを聞くんですよね。けどこれを 空城になってしまったんですよね。目に見えるこの聖堂の蛇が。じゃあこのようなことを聞き従ってはならないと、そのようにね、信仰の部分を断ち捨てるんですよね。33節、
国々の神々が誰か自分の国をアシリアの王の手から救い出しただろうか、
だからこの国々の神々、この祭壇ヤウェイエス・キリストですね、その信仰を神々だと言ってる、ね、侮辱ですよ。まあ、誰が自分の国をアッシリアの王の手から救い出すか。アッシリアの王は神だということね。34節、
ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルマイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか、
じゃあこのサマリア、北イスラエルが拝んだいろんな神々の名前ですよね。34節は、それを私たちのところからサマリアを救ったか、ね、だからユダも同じだ、ヒゼキヤが言ってるこのエルサレムにある祭壇十字架ですね、そこを私たちは救えないんだという話です。35節、
国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである、
これが主の霊の戦いですよ。喋応じるな、語るな、ラブサゲがね、このようなめちゃくちゃな喋りをしてるその間、ヒゼキヤはそこに応じることない、ただ、イザヤと一緒に祈るんですね。それで19章の奇跡が起こるんですけど、この侮辱、暴読、信仰を暴読すること、だからもう1日でね、18万5000名のアッシリアの軍隊が死体になってしまうんですよ。この敵に対してもう何も知らないから喋ることはあるんでしょう。もう敵と戦う時に何か敵を、ね、こう弱くするために喋ることはあるんです。宣伝戦ですね。しかしこのラブサゲというものの宣伝戦は直接エルサレムにある祭壇にかける宣伝戦でしたから、神様との関係になってしまったんです。まあだから目に見えるものに対して私たちがよくわからないまま喋ることはあるんです。しかし信仰を与える方、聖霊ですね、聖霊に対する冒涜、自分をこのね、神様とレベルを同じくするこのような冒涜は許されないんですよ。審判があるんですね。じゃあこれは明日見ましょうね。じゃルカ18章1節、
いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、 てないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
うん、じゃあこの祈り、祈っても環境はそのまま、不正な裁判官のように神様が見えるわけよね。答えがないから、まあね、私たちは日本1000万人救霊をずっと祈り続けました。けど 1% 以下でずっと今なってる。まあ祈りを聞いてるか聞いてないかね、失望もするね。私たちは蒼天にも夜の祈祷会にも叫んで祈って、まあそれで夜の祈祷会を今中止しようかなとも思ったんですけどね。昨日まだ祈ってるとまだ確信がないだから今迷ってるんですけどね。まあこのような心の状態になるんですよ。もう祈ってもずっとそのまま、なんかバーンと、他の国はね、南アメリカとかもうリバイバルが起こるね。まあ、イランでもあんなにねクリスチャン人口が増えてるんでしょう。まあそのイランがホメイニを追い出そうとするそのこともあるし、なんか変化があるんです。けど私たちの住んでる国はずっとそのままよ。これが不正の裁判官のように見えるわけ。しかしあるところに行ったら、いやしっきりなしこの夜昼祈ってれ求める、それを放っておくことはできるか。ずっとこれがね、祈りが上っていって捧げられてる。だから失望してはならない、一節にね書いてあるんですね。いつでも祈るべきであり、ね、これが答えです。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、神様が不正な裁判官のように見えるわけよ。動きがないから。けど神様がある時祈りを応える時を計ってるってね。この先民のためにね、まして神は夜昼ね、夜昼私たちは夜蒼天ですね。夜蒼天、神に求めている難民のために裁きをつけないで、いつまでそのことを放っておかれるでしょうか。そんなことないって、必ず祈りを主が答えてください。8節。
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
じゃあ人の子が来られる時はどんな時でしょう。真っ暗闇です。花婿が来るのが遅い。なぜ。みんな整えるためですよね。準備のため。だからあんまりにも遅く、まあ、すぐ来ると言ってるけど長引いた。だからみんなうとうと眠りについたと、マタイの福音書25章でね、全部眠ってる。しかし真夜中、花婿だ、迎えに出ようと、ね、サイリンでしょ、サイリンのラッパが吹き鳴らして、その時信仰を持ってる人が、この 花婿の後ろについて5人の賢い女たちが入ってドアが閉められた。その後で開けてください、開けてください、愚かな花嫁たちが言っててもそれを中からは私はお前たちは知らないということですね。信仰、これは信仰というものはね、祈りによって、祈りによって聖霊の働きを、油よ油、油を準備するということは祈りよ。失望せずにイエス様が来られるまで蒼天夜祈るね。もう愚かに見えてもね、もう人があんまり来なくても関係ない、ずっと私たちは祈り続ける。失望しないことが重要。それが油だから、油だから、再臨の前にはもう暗闇よ、真夜中よ、みんな信仰が眠りにつくんで、あんまり苦しいからね、けどこの祈ったものを主がその時答えるって、それが貯蓄になってる。それで、この油を用意した、信仰を用意した人たち、信仰というものはプレゼントだからね、祈りによってこの捧げられる。だから目に見えるものがすぐ変わってないし、成果もないし、それで失望するんですけどね、そこそんなに失望してはならない。いい主の願いは夜昼祈ること、祈り続けよ。主の答えです。私もね、今回まあ蒼天はもう私が子供の時から蒼天は知ってたからね、夜の祈りをね、まあ、実は夜の祈りはうちの子供をね、祈りをさせるために作ったわけよ。その人は来ないんだけど、他の人たちはみんな来て、昨日もたくさん来て、まあとにかく皆さん失望してはならない。主が与えられてる祈りの時間をね、感謝して守っていきましょう。まあ、私の心に対して主の答えです。失望しないで。主の時が来るとリバイバルが来ます。ここまでしましょう、ね。まあ、18節しようかな。17節。
まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。
じゃあ子供のようにね、私たちは主が言われたら子供のようにそれを従順していく。いつも祈るべきで失望してはならない。皆さん失望しないで、祈りというものは貯金と同じ、貯めるんだよ、どんどんどんどん貯めて、真夜中厳しいところにこれが発揮するのよ。ほら今日蒼天でこの聖書を読んで、いつも私何回もこれを説教したけどね、今日ピュンと来るんですね。主の答えです。主を教えてください、語ってくださいと、言った時このように御言葉で教えるんですね。失望しないで、目に見える成果があんまりなくても失望しないで、 イエス様の再臨の時と同じだから、日本の状況がね、信仰を見られるか、信仰によって勝利する。じゃ祈りましょう。主よ主よ主よ。